シリアのアンティオキアという都市から、そこの教会からパウロとバルナバという二人の人が伝道に派遣されました。キプロス島を経てトルコの東南部ピシディア州の首都アンティオキアというやはり大きな町の街道で、パウロは求められていた説教をなし、最後にハバクク書の予言の言葉で締めくくりました。それは大変激しい、また厳しい言葉でありました。侮る者よ、そう呼びかける言葉でありました。見よ、驚け、滅び去れ、との大変激烈な呼びかけとともに、神のなさった救いの御業が世の中からしたら到底信じられないことであることがまるで宣言されるかのようでありました。表面的に見ればそれは何か聞く人を突き放すかのような言葉にも聞こえます。しかしこの厳しいハバクク書の言葉を引用したのは、気づきへの招きの言葉と言うべきでありましょう。福音というもの、聖書の語る良き知らせと言われるものに対して人は二つの反応をいたします。一つは侮り、馬鹿にし、拒絶するものです。もう一つはよく見て、よく聞いて、そして気がついて驚き、悔い改めていくかです。パウロがイスラエルの出エジプトの救済の歴史から語り出して、神の送りたもうた救い主主イエスを人々は殺したけれども、それさえも神のご計画の中で用いられ、罪の究極の支配である死に勝利する復活をもって、朽ちることのない永遠の命をもたらす救いの御業を完遂なさったのだ。まあ、要約してもこれだけの文章になってしまうのですが、それを丁寧に語ってきたのは、聞く耳のないもの、侮り、馬鹿にするものとして突き放すためのものではもちろんなく、悔い改めてその救いの御業を通して本当に朽ち果てることのない命をいただけるように、いわば後者となるように求めて締めくくった言葉であったと言うべきでありましょう。改めてパウロのこの説教というものは、徹底して聴衆を責めるものではなくて、ただひたすらに神の救いの御業の素晴らしさを語るものでありました。聴衆の中に背きや愚かさや、あるいは侮る罪があることは全部承知の上で、それを責めたり糾弾するのではなくて、それでもそのようなものを救おうとする作り主なる神のいわば熱情を伝えようとするものであった。どんなに厳しい言葉であっても、その神の熱情に語るパウロ自身も、もう自分にとってありえない救いをいただいてきたものとして、彼は 率直に語るのでありました。街道で聞いていた人々の反応、その応答は後者の方でありました。彼らはもっと聞きたい、そう求めた。ただ求めたのではありません。ここの言葉は懇願するという言葉で、切に求めた、一生懸命に求めたという言葉です。口語訳聖書を見ていただきますと、しきりに願ったとそれが訳されています。次の安息日に今日聞いた話をもう一度聞かせてくれと、もっと詳しく聞かせてほしいのだと願ったというのです。ここにパウロたちの返答は記されておりませんけれども、もちろん承知したでありましょう。福音を語り伝えることこそが自分たちの使命であるわけですから、喜んで承諾したでしょう。さて、このシナゴーグと言われる街道での集会、まあ私どもという礼拝が終わりまして解散した後のことでありました。おそらく宿にしているところに戻ろうとしていたパウロとバルナバ、この二人にぞろぞろと突き従ってくる人々がいたというのです。しかも大勢。その人々はユダヤ人である人々もいれば、そうでない異邦人と言われるユダヤ人以外の人たちもいました。今日の43節の書き方は、何かこう簡潔にまとめをする言葉のように書かれています。しかしここはよくよく注意深く読まないといけない言葉であります。ついてきた人たちのことを大勢のユダヤ人と神を崇める回収者とがついてきたとあります。記されています。少し前に例えば、ペトロが洗礼を授けたコルネリウスとかですね、ユダヤ人でない人たち、ローマ人とか、そういう人たちでも聖書に記されている唯一なる神様を求めて、その神様を恐れ敬い信じようとする異邦人たちがいたことが記されています。ただ一つやはり決定的なラインがあるのです。それは何かというと、割礼を受けるかどうかなんです。どんなにユダヤ教に傾倒し、そのことを学び聖書に詳しくあったとしても、割礼を受けるということをしなければユダヤ人の仲間には入れてもらえません。やはりユダヤ教や聖書の神を慕い求める人として尊敬はされるでしょうけれども、ユダヤ人という枠には入らないんです。なぜかというと、割礼を受けることによって神様との契約関係がそこにできるからなんです。私たちは旧約聖書と言います。これはキリスト教だから言うんであって、ユダヤ教の人は旧約なんて言いません。聖書としか言いません。でもそれは神の選ばれた民が割礼という印を持って神様との契約を交わした民がユダヤ人、イスラエルと呼ばれることになるからです。今日のところで回収者と言われている人たちは、そういう割礼を受けた人たちのことなのかといえば この文脈から見ればそうではないと見ることができます。ここで言われている回収者とは、そのようなユダヤ教に回収、いわばまさに回収する、割礼を受けて回収する人たちのことを想定しているとは読み取れない。このあとパウロたちから、あなた方は神の恵みのもとに生き続けなさいと勧められている人たちであるわけで、その神の恵みというものは単に旧約聖書だけに記されている神の恵みではなくて、先ほどパウロが説教した通り、御子イエス・キリストを送ってその十字架と復活をもって救おうとした、そういう神の、イエス・キリストにある神の恵みに他ならないわけです。その主イエスにおける神の恵みのもとに入れられたものとしての回収者と理解したらよろしいかと思います。街道でパウロの説教を一回だけ聞いてそれで改心したというのでは多分ないと思います。今私どもの教会は特別伝道礼拝というのはここのところずっとしてきておりません。特別伝道礼拝はそれなりに意味があると思います。外部 の特別な賜物を持っている先生方に来ていただいて解き明かしをしていただくというのは大切なことですし、尊いことです。ただしです、その一回きりのお話で改心が起こるでしょうか。その一回きりのお話で私はクリスチャンになるって決心するんでしょうか。教派によっては今信仰を与えられて、確信を与えられた人はどうぞ前に出てきてくださいという招きをして、そしてそういうふうに決心をした人たちに、いわばもうすぐに洗礼を授けてしまう、しまうというか授ける教会もあります。でも私たちはそうはいたしません。パウロがこのシナゴグ街道でした説教は人々の心を確かに打ったでしょう。びっくりしたでしょう。聞いたことがない話だったでしょう。だからみんなついてきたんです。でも一回聞いてそれで改心したか、そうは思えません。彼らはもっと聞きたかったのです。パウロたちが街道を出ようとしたときに、次の安息日にも同じ話をしてくれって求められました。でも次の安息日まで1週間待てない人たちがいたんです。もっとすぐにでも聞きたい、だからこの2人についていったんですね。彼らは弟子たちが主イエスについていったのと同じように二人についていきました。この付き従うとかついていくというのは、主イエスが弟子たちを召したもうときに私についてきなさい、そう言って召されました。それに対して弟子たちはその言葉に応えて、それぞれの自分の場所から立ち上がり、そしてまさに主についていきました。使徒言行録はルカによる福音書の流れを組んでますから、ルカに従えば徴税人レビ、これマタイのことなんですけども、レビもそうでした。徴税所に座って税金を集める仕事をしていたところにイエス様がやってきて、我に従えと召されて レビは立ち上がって主に従っていった、ついていった、付き従った。金持ちの人がどうやったら天国入れますかって言った時に、あなたの持ち物を全部売り払って貧しい人に施して私についてきなさいってイエス様はお教えになった。でもその人は大金持ちで、とてもそんなことできないと言ってうなだれて帰っていったわけです。でもその時にペトロが言うんです。主よ、私たちは全てを捨ててあなたについてきましたって。そう、レビもそうですし、ペトロもそうです。他の弟子たちもみんなそうでした。たくさんあるんです。エリコという町で目が見えなかった人が見えるようにされた、あの奇跡を受けた人もイエス様についていった、付き従った。聖書にはついていくとか付き従うということが何度も何度もこうやって出てくるのです。そして今日のところもそうでありました。パウロたちが主イエスのことを、福音を語っていった時に、もっと聞かせてくれって、もっと知りたいんだって、付き従ってくる人たちがいた。彼らは多分パウロたちが宿泊していたであろうところまで一緒に行き、そこで語り合ったと今日の聖書の御言葉にあります。何でもない小さな言葉のようです。語り合った、でも大事だと思います。語り合う、それは対話するということです。そこには問いかけがあり、そしてその問いかけに対する答えが返ってくる。そしてまたそれに対する感想が述べられ、あるいは疑問が述べられ、そしていやそれについてはこうなんだよ、そういうやり取りが繰り返されていくわけです。硬い表現を取れば、それこそまさに人格的応答関係が築かれていく。語り合う、対話するというのはそれを起こすのです。そしてキリストへの信仰という賜物を、その対話を通して、語り合いを通して、聖霊が与えてください。そこで回収者、キリスト者とせられていったのだと言ってよいと思います。具体的に洗礼を施したとは記されておりませんが、すでに神の恵みのもとに入れられているあなた方という言い方をされています。その神の恵みのもとにとどまっていなさいとパウロは勧めるのです。ですからもはやここでパウロたちについてきた人たちは、語り合った末に神の恵みのもとに入れられた人たちだと言ってよいでしょう。主イエス・キリストによる恵みということに、パウロの説教からの文脈でつながってきていることをしっかりと読み解く必要があります。最後にパウロたちの勧めとして、その神の恵みのもとに新教訳では生き続けるよう勧めたとあります。ここに注目したいのです。生き続けよと訳されている言葉は、もともとはとどまれとか、そこから離れるなという意味の言葉です。つまり神の恵みのもとにとどまっているように、そこから離れることがないようにしなさい、そこに居続けなさいと、いわば説き伏せられたというのです。それが直訳です。とどまるとか離れないというのは 何か場所的な意味で言っているのではありません。新旧約聖書や修法の裏に載せております聖書教会共同訳にある生き続けるという訳は、神の恵みのもとに置かれたあなた方がその神の恵みに応えて応答して生活していくことを生き続けなさいというふうに言い表しているわけです。神様の恵みというのは何かキリスト者としての資格証というんでしょうか、免許証のようなものにこうハンコが押されるようなものとは違うわけです。一回ハンコが押されればそれを見せれば私はキリスト者ですって言えるか、そうじゃありませんね。そういう資格のようなものが、キリスト者ではないわけです。神の恵みのもとにとどまれ、神の恵みのもとに生き続けよ、そう言われていることは、あの語り合ったということの延長線上にあることなのです。神の恵みというものは、それはいつも問いかけます。私もその神の恵みとして御言葉に聞くときに、自分が問われるのです。私は説教の準備を一生懸命もちろんするわけですけども、説教何度聖書を何度も何度も読んで、ギリシャ語で調べて仲介書で調べて、説教いろんな説教書を読んで準備しますけども、でも多分ここで立って説教する真っ先に何よりも自分がこの御言葉から問われてくるわけです。お前どうなんだって、その問いかけを受けるわけです。神の恵みをいただく、神の恵みのもとに立つということは、何度も何度も新しく、君はどうなんだ、あなたはどうなの、お前はどうなんだって問いかけられてくる。で、一生懸命考えるわけです。で、自分の足跡を振り返るわけです。そしてそれによってある気づきが与えられます。あーって、気づくということは実はとても大きな恵みなのです。本来気づくことさえできないで突っ走るしかない私どもであります。でもその足を止めるのは神の恵みなのです。あれ?と自分自身を問い直し、見つめ直し、御言葉によって、聖霊の助けによって、もうそれまで何の問題もない、自分はこれでいいんだと思っていたことが、実はそうではないということに気づかされてしまう。その気づきを持ってしまったときに、私どもは実は恐れるわけです。なぜならば自分が誤ってきてしまっていることを認めなければならないからであります。この気づきを与えられたときの反応は、福音を聞いた時の反応、福音という光に照らし出された時に人が取る反応と同じです。二つです。一つは気づいているけれども気づかないふりをして、その事柄に向き合わないでいこうとすることです。私どもよくサマリア人の話を思い出すことがきっとできるでしょう。道端で倒れて、強盗に襲われて倒れている人がいるんだけれども、目に入って気づいているんですけども、見て見ぬふりをし、気づかぬふりをして、その場を通り過ぎていってしまおうとするあれです。 気づいているのに、その事柄に向き合わないでいこうとしてしまう。それが一つです。もう一つは、私もやはりついつい言い訳が口からついて出てきそうになるところを沈黙して祈るのです。聖霊の助けを何よりもまず求める。そこに悔い改めを持った新たな決断が導き出されるでありましょう。この後者の応答をするのは決して当たり前ではできませんし、極めて困難だと言った方が正直でありましょう。しかしそこで忘れてはならないことがあります。立ち返らねばならないことがあります。信仰生活は一人で守るものではないということです。私たちは羊の群れ、今年度の聖句を掲げておりますけれども、今年度に限りません。私たちが何年も何十年も前から召されている時から、教会に身を置いていく時に、そこは羊の群れであったはずです。私たちは羊の群れ、仲間がいて、友がいて、兄弟姉妹がいて、たくさんの見守ってくれている人が与えられている。そしてこの主イエスという教会という群れを、主ご自身が今も目を注いで見守っていてくださっている。イエス様というお方は2000年前の過去の方ではなくって、今まさに生きて私たちを大牧者として見守り、そして導いてくださっている。パウロが信仰を求めてついてきた人々に福音を語り、対話をし、ついに恵みの賜物としての信仰が与えられた一人一人に、しっかりといただいた神の恵みのもとにとどまり、離れることなく信仰生活をしていきなさいと勧めをするのも、信仰共同体という教会という種の群れがそこに形成されていくからに他ならないからです。まだこのアンティオキアに教会といえるほどの組織だったものができているとはまだまだとても言えません。しかしシエスを信ずる信仰を与えられたものが一人ではなく、何人もの人たちがそこに起こされて、その人たちが仲間になり、友になり、主イエスにある兄弟姉妹としてそこに生き始めていくわけです。とどまれ、離れるな、信仰に生き続けよというこの勧めは、主イエスが教えてくださったあの言葉にきっと立ち返らせるでありましょう。使徒言行録はルカ福音書の記者が続けて書いているものであると言われており、ルカ独特の視点や表現があって、同じ福音書でもヨハネによる福音書なんかとは随分タイプが違うわけであります。しかし私もここにヨハネによる福音書の第15章でシエスがご自身のことを、私はブドウの木である、そう仰せになり、弟子たちに対して、あなた方はその枝であるとおせになったあの言葉を思い起こすことがきっとできるでしょう。ブドウの幹である主イエスに、枝の一つとして私たちはつながれて救われていく。で、枝が幹につなぐというのは、普通は幹から枝がこう生えていくものですよね。 枝から幹から枝がこう伸びていく。ところがですね、パウロは、使徒パウロは別な手紙の中でこう言うんです。私たちは挿し木のようなものだって。皆さん挿し木をなさったことあるでしょうか。それこそ小学生か中学生のこの自由研究でやった方いるかもしれませんが、挿し木をするときにはこのきれいなこの切り口をこの幹の側にも刺す枝の側にもきちんとつけて、それをピタッと合わせてくっつけて隙間がないようにしてしっかりと固定しますよね。私たちはいわば挿し木、枝が挿し木されて救われるようなものだとパウロが言う通りです。本来なら焼かれて灰になってしまうような枝です。でも主イエスというブドウの幹に接ぎ木されてつなげられていった時に、私たちはそこに命をいただき、そしてなんと豊かな実を結ぶことさえ与えられてくる。挿し木をする時に枝と幹を密着させ、幹と枝との間を実は樹液が行き来できるようにしっかりとつなげていくわけです。そのいわば樹液の交流によって枯れることなく生き生きと成長していくことができるようにされる。パウロが今日のところで神の恵みのもとに生き続けなさい、神の恵みのもとにとどまり続けよと言ってるのは、まさにそういう主イエスという幹と私どもの枝との間がぴったりとこうつなげられて、樹液が行き来するように信仰の人格的な交流を持ち続けていく。さっき語り合うって言いましたよね。まさにそれです。交流を持ち続けてそうやって生きていきなさいということであります。キリストにつながるということは、キリストの体である信仰共同体である教会にその一枝としてしっかりつながっていくということです。その原点にあるのがこの礼拝であります。礼拝において私どもは自分の存在根拠、自分の第一原因である作り主なる神様の御前に立って、そしてこの十字架の前に立って、尽きることのない許しを新たに受け、そして復活の勝利によると常しえの命をいただいている恵みを確信する信仰を新たにするのです。自分の思いや心の強さでそう思うのではありません。十字架を見上げ、御言葉に聞きながら、そして祈って神様にこう応答しながら、賛美しながら、聖霊がその確信を与えてくれるでありましょう。礼拝というのは実は一方通行ではないんです。私は一方通行でお話ししているようですけど、そうではありません。そうでなくて、ここに実は豊かな交わりが起こっております。礼拝は神様とのこの交わりの原点です。そこで罪深き自分を引きずるようにして、たとえ日曜日の朝教会までたどり着いたとしても、それでもあなたは許されて大丈夫です、大丈夫だよ、そう宣言してもらい、あなたにはこれだけ多くの信仰の友がいるんだ、仲間が、兄弟姉妹がいるのだと目を開かれ、そして祝祷を持って送り出されていく。礼拝から礼拝へと、その循環を持って神の恵みのもとに生き続ける幸いをいただいていることを、今日もう一度深く心に刻みたいと思うのです。 そして新たな感謝を共に捧げて勇気を持って立ち上がっていきたいと願います。